Thank you. それでは備えの賛美歌445番を歌います。ただいまより2006年6月4日聖霊降臨節第一七日の礼拝を始めます。 神よ、私のうちに清い心を創造し、新しく確かな霊を授けてください。見前から私を退けず、あなたの聖なる霊を取り上げないでください。御救いの喜びを再び私に味わわせ、自由の霊によって支えてください。正英539番を歌います。お差し支えのない方はご起立をお願いいたします。神様、本日の礼拝を御前に捧げます。集い来たりました一人一人の賛美と祈りに耳を傾け、命の言葉をお与えください。聖霊を豊かに下してください。皆によってお祈りします。アーメン。主の祈りをご一緒に捧げます。主の祈りは修法式次第の右に印刷されています。または前のスクリーンをご覧ください。それでは主の祈り。天にまします我らの父よ、願わくは皆をあがめさせたく、御国をきたらせたまえ、御心の天になるごとく地にもなさせたまえ、我らの日用の糧を今日も与えたまえ、我らに罪を犯す者を我らが許すごとく我らの罪をも許したまえ、我らを試みに合わせず悪より救い出したまえ、国と力とお栄えとは限りなく汝のものであればなり。アーメン。一信条を告白します。賛美歌をお持ちの方は賛美歌の一番前のページ扉にございます。またスクリーンをご覧いただくか、賛美歌の566番右下にございます。それでは一信条。我は天地の作り主、全能の地なる神を信ず。我は一人一人を我らの主イエス・キリストを信ず。主は聖霊によりて宿り、乙女マリアより生まれ、ポンペオ・ピラトのもとに苦しみを受け、十字架につけられ、死にて葬られ、黄泉に下り、三日目に死人のうちよりよみがえり、天に昇り、全能の死なる神の右に出したまえ、賢いより来たりて、生ける者と死ねる者とを裁きたまわん。我は聖なる主、聖なる皇家、教皇家、生徒の交わり、罪の許し、体のよみがえり、とこしえの命を知る。アーメン。賛美歌28番を歌います。 どうぞお座りください。しばらく黙想の後、牧会祈祷を捧げます。昔、今し、今いまし、とこしえにいます主なる神様、あなたは御子イエス様の十字架の御贖いにより召された者たちに心を備え聖霊を待ち望めと命じられました。今朝礼拝に集ってまいりました一人一人が携えてまいりましたあなたへの感謝と喜びの心、また悔い改めの重荷を御前に下ろして主の御前に祈ります。どうかこの高野原教会の上に聖霊を下してください。そして主の御臨在の御力で満たしてください。過日教区総会の席上で伝道師の順位を受けられました工藤直子さんが今日高野原教会の伝道師として就任されます。お仕事の大部分は同志社小売での教鞭を取られます。まだ信仰心の芽生えのない中高生に聖書を教えることという大切なそして大変な任務はさぞご苦労の多いことと拝察いたしますけれども、どうかこの重要な務めを持ち前の熱き信仰心と飽くなき努力によって若い魂に主の福音が種まかれますように、どうぞ上よりの祝福と導きをお願いいたします。現場での戦いの中で生み疲れた時、この礼拝が慰めとなり癒され活力を再生する源となり得ますように、教会がそれを受け止めることができる度量と愛を持って支えることができますようにお導きください。また教育の現場で体験されたことが高野原教会の働きの上に生かされ発展することができ、教会での伝道師としての務めを全うされることができますようにと心からお祈りいたします。また今日御言葉を取り継いでくださいますが、どうぞ御霊の取りなしによって力を注いでください。また私たちの心を開いて御言葉の示されるところを真摯に受け止めることができますようにお導きください。また礼拝後に持たれます愛さんのお席をもどうぞ祝福してくださいますようにお願いいたします。今日この礼拝の時を覚えながら 参加することのできなかった多くの兄弟姉妹を顧みてください。とりわけ高齢のため、病気のため、この場を慕い焦がれながら出席できないでいる方を、あなたが慰めと平安をお与えくださいますようにお願いいたします。主なる神様、インドネシアジャワ島中部の大地震の被災者を覚えて祈ります。大きな被害の中で家族を失い、家を失い、怪我を負っている人々がたくさんおられます。どうぞ復興の施策が十分に取られますように、またいち早くボランティアとして医療の現場に赴き、さまざまな働きをしている日本人のその技を十分に用いて役立たせてください。その働きを祝してください。また私ども日本国民がその背後から支援の手を差し伸べることができますように導いてください。私たちはあなたが作られたこの世界に対し、私たちに求められている関心と奉仕と祈りにおいて、あまりにもわずかな時間を、またわずかな寄り添う心しか費やすことができておりません。どうぞ今心からの悔い改めをもって願い求めます。私たち一人一人に目をとどめ、私たちが言葉と行いと思いによってあなたの限りない恵みと憐れみに信頼して生きることができますように、あなたからの聖霊をもって清めてください。そして御前に立つにふさわしいものとしてください。この祈りを今この場に集います人々の祈りとともに、尊き主イエス・キリストの御名によって御前にお捧げいたします。アーメン。
それではただいまより伝道師就任式を執り行いたいと思います。伝道師の就任式は教会とそして教区とがこのことを承認するという決まりがあります。今回教会の中で伝道師礼拝の中で伝道師の就任式をしたいということを教区の向井議長にご相談して、教会の方で全てをお任せいたしますというふうにその承認を得ましたので、今日は教会の礼拝の中で改修一同とともに工藤さんの伝道師の就任式を執り行いたいと思います。女子、私たちの主イエスキリストは主と伝道者を立てて福音を述べ伝えさせ、神が御子の血で贖い取られた神の教会を牧させられるのであります。私たちは今迎えられたこの教師を主イエスキリストの御名によってこの教会の伝道師の務めに就かせようとしています。聖書を2箇所お読みします。私は良い羊飼いである。良い羊飼いは羊のために命を捨てる。羊飼いではなく羊が自分のものでもない雇い人は、狼が来るのを見ると羊を捨てて逃げ去る。そして狼は羊を奪い、また追い散らす。彼は雇い人であって、羊のことを心にかけてはいないからである。私は良い羊飼いであって、私の羊を知り、私の羊はまた私を知っている。それはちょうど父が私を知っておられ、私が父を知っているのと同じである。そして私は羊のために命を捨てるのである。私にはまたこの囲いにいない他の羊がある。私は彼らをも導かねばならない。彼らも私の声に聞き従うであろう。そしてついに一つの群れ、一つの羊飼いとなるであろう。ヨハネによる福音書よりでした。御言葉を述べ伝えなさい。時が良くても悪くても、それを励み、あくまでも寛容な心でよく教えて、責め、戒め、進めなさい。人々が健全な教えに耐えられなくなり、耳障りの良い話をしてもらおうとして、自分勝手な好みに任せて、教師たちを寄せ集め、そして真理からは耳を背けて、作り話の方に逸れていく時が来るであろう。しかしあなたは何事にも慎み、苦難を忍び、伝道者の技をなし、自分の務めを全うしなさい。テモテの信徒への手紙を。ではお祈りをします。恵み深い神様、あなたはその一人子主イエスキリストを頭とする教会を立て、主のしもべを使わしてこれを牧させ、福音を述べ伝えさせてくださいます。私たちは今ここに迎えられた教師を伝道師の職に就かせてくださることを感謝いたします。この式を祝福して御旨にかなわせてください。主イエスキリストの御名によってお願いいたします。アーメン。それでは工藤さんに誓約をしていただきます。工藤さんの誓約の後、短い認職の辞があり、そしてその後ここに集いました教会員一人一人に立っていただいて、工藤さんを迎えれるその誓約をしていただきます。なお誓約の文章は皆さんのお手元の収報にある、私たちは神と改宗との前で真で約束いたしますという言葉ですので、教会の皆さん立った時その誓約を大きい声で誓約してください。工藤直子さん、あなたは今この高野原教会の伝道師としての任務に就こうとしています。あなたはこの教会に招聘されたことを、神の御旨であることを心から信じ、主の栄光のためにその身をこの職に捧げる覚悟を持っていますか。あなたは主の恵みによって神の言葉の奉仕者としてふさわしい原稿をなし、この教会の 伝道師として忠実にその務めを果たすことを約束しますか。
神と教会との前で慎んで約束いたします。
アーメン。主イエス・キリストの父なる神は、あなたに御言葉を述べ伝えるためにこの地に使わされました。これは栄光のある重大な務めであります。それゆえに折を得ても得なくても伝道に励まなければなりません。またあなたは主がその地をもって贖い取られたこの群れを守らねばなりません。さらに今使わされておりますロシア公立中学高等学校の学生、そしてそこで勤める教師、またスタッフ一人一人への牧会伝道の務めを担っています。喜びの時もあり、また悲しみの時、そして自分一人では追い切れないと思う困難な時があるかもしれません。しかしそこもまたあなたの使わされた教会と信じ、一人一人の魂の救いのために見えないところで祈り、また見えるところで御教えを教える、その務めを大切にしてください。たとえどんなことがあろうとも、万女益としてくださるその主があなたのすべての歩み、そしてまたあなたの前に来るお一人お一人の歩みをすべて導かれる、そのことを信じて共に祈りつつ歩んでいきましょう。それでは教会員の皆さんに誓約をしていただきます。高野原教会の会員の方はどうぞご起立ください。あなた方が招聘したこの敬愛する教師は、今あなた方の教会の伝道師として主から使わされました。あなた方は心から感謝してこの教師を受け入れる覚悟がありますか。この教師は主の命を受け、あなた方を守る大任を追い、教え進め戒めます。あなた方は謙遜と善意と思ってその教える福音の真理に耳を傾け、人たちが命じたようにその指導に従順であることを約束しますか。アーメン。祈ります。天にいます主なる神よ、御言葉をもって世界を作り、すべてのものを治め、その一人を賜うほどに私たち一人一人を愛されたその恵みを感謝いたします。どうか聖霊を満たし、工藤さんを御言葉の奉仕者にふさわしいものとならせ、折を得ても得なくても福音を述べ伝えて、産むことなく飢えた魂を養い、御言葉の真理をもって人々を救いに導くことを得させてください。主の恵みによってその言葉と行いがすべて御旨にかない、これによって絶えず主の栄光を表し、また常に人々の模範となるようにしてください。恵み深き主よ、この教会を顧み祝して豊かな恵みをお与えください。会一同が大きな喜びと感謝と思ってこの伝道師を迎え入れ、信頼と敬愛と思ってその指導に従い、柔和と謙遜と思って信仰に進み、主の技に励みますように。このようにして主の御霊がこの教会に満ち溢れ、福音の真理を世に明かし、いよいよ主の栄光を表すことができますように、主イエスキリストの御名によってお願いいたします。アーメン。どうぞお座りください。これで伝道師の就任式を終わります。
賛美歌213番を歌います。お差し支えのない方はご起立お願いいたします。 聖書を朗読していただきます。聖書は旧約聖書ヨシュア記一章一節から九節、旧約聖書340ページと新約聖書の使徒言行録二章一節から十一節まで、新約214ページでございます。双方続けてお読みいただきました後、工藤直子伝道師よりいつもまともにと題して説教をいただきます。
主のしもべ、モーセの死後、主はモーセの従者ヌンの子ユシュアに言われた。私のしもべ、モーセは死んだ。今あなたはこの民すべてと共に立ってヨルダン川を渡り、私がイスラエルの人々に与えようとしている土地に行きなさい。モーセに告げた通り、私はあなたたちの足の裏が踏むところをすべてあなたたちに与える。アレノからレバノン山を越え、あの大河ユーフラテスまで、ヘト人の全地を含み、太陽の沈む大海に至るまでがあなたたちの領土となる。一生の間、あなたの行く手に立ちはだかるものはないであろう。私はモーセと共にいたように、あなたと共にいる。あなたを見放すことも見捨てることもない。強く惜しくあれ。あなたは私が先祖たちに与えると誓った土地をこの民に継がせるものである。ただ強く大いに惜しくあって、私のしもべモーセが命じた律法をすべて忠実に守り、右にも左にもそれてはならない。そうすればあなたはどこに行っても成功する。この律法の書をあなたの口から離すことなく、昼も夜も口ずさみ、そこに書かれていることをすべて忠実に守りなさい。そうすればあなたはその行く先々で栄え成功する。私は強く惜しくあれと命じたではないか。うろたえてはならない。おののいてはならない。あなたがどこに行ってもあなたの神 主は共にいる。五旬祭の日が来て、一同が一つになって集まっていると、突然激しい風が吹いてくるような音が天から聞こえ、彼らが座っていた家中に響いた。そして炎のような舌が分かれ分かれに現れ、一人一人の上にとどまった。すると一同は精霊に満たされ、霊が語らせるままに他の国々の言葉で話し出した。さてエルサレムには天下のあらゆる国々から帰ってきた信心深いユダヤ人が住んでいたが、この物音に大勢の人が集まってきた。そして誰も彼も自分の故郷の言葉で人たちが話をしているのを聞いて、あっけに取られてしまった。人々は驚き怪しんでいった。話をしているこの人たちは皆ガリアラヤの人ではないか。どうして私たちはめいめいが生まれた故郷の言葉を聞くのだろうか。私たちの中にはパルティア、メディア、エラムからの者がおり、また メソポタミア、ユダヤ、カパドキア、ポントス、アジア、フリギア、パンフィリア、エジプト、キレネに接するリビア地方などに住む者もいる。またローマから来て滞在中の者、ユダヤ人もいれば、ユダヤ教への改宗者もおり、クレタ、アラビアから来た者もいるのに、彼らが私たちの言葉で神の偉大な技を語っているのを聞こうとは。
皆様のお祈りに支えられて、この4月より同社公立中高で勤めております。学校というところは純粋に授業をするというその仕事以外にも本当にいろいろな仕事があるものだなということを日々実感するこの頃ですけれども、この私も実際クラブ顧問なども担当して及ばずながらお手伝いをさせていただいております。でただその担当しているクラブというのがですね、ボランティア部と陸上部なんですね。でボランティア部の方はまあいいんです。今日もおいでくださっているあの富田先生のお手伝いという形で、あのほとんど私自身部員の生徒と同じレベルで楽しませていただいていますし、まあ聖書科の教員なんだからボランティア部の顧問というのは妥当かなというふうに自分でも思うわけなんですが、陸上部の方がびっくりで、まあ、今クスクスっと笑った皆さんはよくご存知だと思いますし、例えばこの高野原協会のソフトボールチーム、高野原スパローズのメンバーの皆さんは私がいかに運動に対して、まあ、どの程度の能力を持っているかということをその目でご覧になってよくご存知だと思います。また私のことを中高時代からよく知る友人たちも、あんたが陸上部顧問と、最高の冗談やねと言ってですね、まあ腹を抱えて笑う、まあ、そういう友達がたくさんいるくらいなんですね。なぜかと言いますと、私は50メートルを10秒で走ってたんです。ずっと いかに遅いかお分かりですか。100メートル10秒だったらオリンピックに出られるのにねってしょっちゅう笑われていたんですけれども、その私が陸上部顧問、走れない、飛べない、投げられない、まあ、三拍子揃っている私なんですけれども、その私が陸上部顧問、くどいようですけれども陸上部顧問。いやもう本当に神様がなさることっていうのは私たちの目には計り知れないんだなということを痛感しています。ただですね、そういう今まで無縁だった世界と関わることができたおかげで、もういろんな興味深い発見がありました。他の皆さんだったらもうすでによく知っていることなのかもしれませんが、私としては目新しいこといろいろあります。例えば試合の引率なんかに行きますと、もう知らないことだらけ。皆さんは100メートル走とか走り幅跳びなんかの競技で タイムや、まあ、飛距離はもちろんのこと、風速まで計測するっていうのをご存知でしたか？私は全然知りませんでした。で、毎回こうスタートを切るたびに追い風 0.2 メートルとか向かい風 0.4 メートルというふうにこうコールがかかるわけです。で、タイムと一緒に記録される。初めてこれを見たときに、あ、なるほどと、へえというふうに感心してしまいました。その風による差、風に押される力の大きさということについて、あ、それほど影響するものなんだなと、風って侮れないんだなというふうに、感心する思いがしたのです。で、風の力といえば、今日はペンテコステ。ペンテコステという日の出来事は、先ほどお読みいただきました使徒言行録にあったように、激しい風の吹くような音とともに神の霊が弟子たちに下った、そういう事件です。ここで語られる霊というのは風とよく例えられます。実際ヘブライ語でもギリシャ語でも風と霊というのは同じ言葉で表されます。今朝はこのペンテコステの物語を皆さんとご一緒に読み進め、そして私たちに働く風の力、霊の力について考えてみたいと思います。ペンテコステのこの出来事が起こった状況というのは一体どんなものだったのか。2章の一節には、一同が一つになって集まっているとというふうにあります。使徒を中心とする仲間たちは同じところに集まっていました。集まって何をしていたのかといえば、今日の箇所の少し前のところですが、1章14節にあります、心を合わせて熱心に祈っていた。なぜ彼らは一つに集まり心を合わせて祈っていたのでしょうか。彼らの敬愛していたイエスは無残にも十字架で殺されました。彼らは落胆し絶望しました。しかし復活したイエスがその後40日にわたって彼らと共にいたというふうに使徒言行録の1章3節には記されています。復活のイエスに出会って彼らは非常に喜び心強く思ったことでしょう。ところがその復活のイエスは天に上げられ、再び彼らの前から姿を消します。イエスが天に上げられた時、彼らは天を見つめていたと1章10節にあります。頼りにしていたイエス、愛しまた愛されていたイエス、その先生が二度も自分たちの前からいなくなってしまった、その心細さ、落胆。イエスの消えていった方を見つめ続ける彼らの眼差しには、泣き出したいような不安がにじんでいるように思います。天に上げられる時、イエスは彼らにこのように言い残しました。あなた方は私の証人となる。そんなことを言われても、あなたがいなくて私たちはどうしたらいいんですか。切実な思いで彼らはイエスを見送り、天を見つめ続けていたのではないでしょうか。その同じ心細さを持ち寄って彼らは集まり、共に必死で祈ります。希望を求めて、心強さを求めて、ひたすらに祈る。そこへ風が吹いたのです。激しい風の音がし、炎のような舌が現れ、彼ら一人一人の上にとどまります。その風を、つまりは霊を受けた彼らは、先ほどまでの心細さとは一転して、今度は力強く語り始めます。すべての人に対して、すべての人と通じ合える形で、すべての人をつなぐ福音を、神の技を語り始めます。ペンテコステの出来事はこのように、絶望の中にあった彼らに起きた大きな励ましの出来事、力強い神の支えを実感させる大きな出来事であったと言えるのです。落胆の時に与えられる確かな神の希望。本日もう一箇所お読みいただいたヨシュア記に登場するヨシュアの場合も同じです。ヨシュアの場合はモーセという指導者を失った その絶望からスタートしています。頼っていた人がいなくなった不安、自分にその代わりが務まるのかという重圧、自分に一体何ができるのか、自分には何もできないという深い憂い、身の縮むようなうなだれて膝を抱えて痛くなるようなおぼつかない心もとない思い、そこへ神が語りかける。私はあなたと共にいる。あなたを見放すことも見捨てることもない。強く大きくあれ、うろたえてはならない、おののいてはならない。あなたがどこに行ってもあなたの神主は共にいる。不安で足のすくんでいる彼に、神は後ろからそっと、しかし深く力強く語りかけられる。私は共にいる。この言葉は今の私たちの胸にも静かな温かさを持って響いてきます。うろたえてはならない、おののいてはならない。あなたがどこに行っても私は共にいる。力強い頼もしい神の声、それはむしろこの時のヨシアのように不安と絶望の状況に置かれている時にこそ確かな響きを持つのかもしれません。他に頼るものがない時だからこそ、神の声は、霊の力は、私たちを前へと進ませる力を持った追い風として働きかけてくれるのかもしれません。そしてその追い風は私たちの後ろから、私たちの思いを超えた方向から働きかけてくる力なのです。使徒たちがそのような風の力、霊の力を受けたのも絶望の時、不安の時、まさに予期せぬ背後からでした。その出来事が起こった時のことを今一度よく思い巡らしてみましょう。するとそれは、共に集まり祈っていた時、つまり今の私たちに置き換えるならば、教会での礼拝の時にあたると言えるのではないでしょうか。心を合わせ、一つになって、共に祈る共同体に、神の息吹、霊の風の力が吹き込まれたのです。教会というのは、しばしば船でシンボル化されて例えられます。世界教会協議会 WCC という団体がありますが、そのロゴマークも波に浮かぶ船をかたどったものです。本日の説教題に取り上げさせていただいた、まともという言葉、正しいとか真面目、きちんとしている、そういう意味で使われるこの まともという言葉ですけれども、実は船に由来する言葉だという説があります。船の前の部分はへさきと言いますが、後ろの部分は友と言います。まともという言葉は、船がまっすぐ前進できるように真後ろから吹きつける風のこと、それについて指した言葉だというのです。まともに吹く風、真後ろから吹き進むべき方向へと帆を膨らませてくれる風、意気揚々と顔を上げているときに前から吹いてくるのではなく、不安で頼りなくて心もとなくてどうしようもないときに、後ろから私たちを押し出してくれる温かな力強い追い風、神の息吹。あなたがどこに行ってもあなたの神主は共にいる。時に立ちすくんでしまう私たちに対し、霊の風はいつもまともに吹いている。そのように神は約束してくださいます。神の霊の力は私たちの思いを超えて背後からそっと力を与えてくださいます。その風はいつもまともに吹いています。神の霊はいつもまともに私たちを支え押し出してくれています。 このことを信じるとき、私たちは顔を上げ、自らをより頼むのではなくて、思いがけない方から吹いてくるその追い風を信じて、頬を広げるのです。風というのは、それ自体そのものを見ることはできません。私たちが風を知るには、風の働きの結果を見ます。木々のざわめきや、膨らむ穂、さざめく波。霊の力もまた同じです。神の霊を人が知るには、霊を受けた人々の歩みがその証となります。教会という船が力強く進んでいるとき、人はそこにまともに吹く神の息吹、霊の力を見出すことができるでしょう。教会という船を進ませるのは、神の息吹、霊の力です。私たちが今日告白した使徒信条でも、聖なる行動の教会、聖徒の交わりというのは、聖霊の項に入っています。私たちの在り方、教会の存在というのは、まさに神の力の証なのです。逆に言えば、私たちが力強く歩んでいないなら、霊の喜びに頬を膨らませて進んでいないなら、人は何によって神の力を知るでしょうか。神などない、霊の力などないと思うことでしょう。私たちの歩みは、どこに行っても私たちと共にいてくださる神を証しするものです。私たちが自分自身に対して心もとなさを感じても、それはそれでいい。自信などなくてもいい。私たち自身は弱く小さく心もとない存在です。でも世の逆風に悩む時も、自分の進むべき方向がわからなくなった時も、私たちには一つの声が響いていることを忘れずにいたい。強く大きくあれ、どこに行ってもあなたの神、主は共にいる。ただ私たちを前へと押し出し進ませてくださる追い風が、いつもまともに吹いていることを心に留め、まともに頬を張って、ひたすら祈りつつ、信じつつ、共に進んでいきたい。そう願っています。お祈りいたします。すべてのものを作り、愛し、導かれる主なる神様。私たちは時に絶望し、落胆し、不安に震え、立ち止まってしまう小さな小さな脆い船です。しかしあなたの霊が私たちを前へと進ませる優しく温かで力強い追い風として、いつも共にあることを忘れずにいることができますようお守りください。あなたからの風をまっすぐに受け止めることができますよう、日々の私たちの信仰の姿勢を整えてください。あなたからの風に励まされつつ、あなたの栄光を証しする歩みができますように、私たちを強く、大きく導いてください。主イエス・キリストの御名によってお祈りいたします。アーメン。
ご起立いただきまして、子ども賛美歌94番を歌います。
湧いてくる熱さ
それではただいまより聖餐式を執り行います。私たちは今主イエスキリストの定められた聖餐に預かろうとしています。主は私たちの罪のために十字架にかかり、その死によって世をあがない私たちを招いて、いさおのないままに神の子とし、永遠の命を約束されました。その計ることのできない愛と恵み等を私たちの心に刻みつけるために、主は聖餐を制定されました。キリストの体と血とに預かるとき、キリストは私たちのうちに親しく臨んでおられます。またこの恵みの印は私たちすべてを主において一つにします。今御霊の神に支えられて、この聖餐に預かり、ひたすら主に仕え、その戒めを守り、互いに愛し合いながら主の再び来たりたもう日を待ち望みたいと思います。聖帝の言葉、私は主から受けたことをまたあなた方に伝えたのである。すなわち主イエスは渡される夜パンを取り、感謝してこれを裂き、そして言われた。これはあなた方のための私の体である。私を記念するためこのように行いなさい。食事の後杯をも同じようにして言われた。この杯は私の血による新しい契約である。飲むたびに私の記念としてこのように行いなさい。だからあなた方はこのパンを食し、この杯を飲むごとに、それによって主が来られる時に至るまで主の死を告げ知らせるのである。お祈りをします。主なる神よ、御子イエスキリストの苦難、死、復活と昇天等を覚え、この聖霊手に称えられている大いなる恵みを感謝いたします。深き憐れみによって私たちの祈りを聞き、御言葉と御霊と思ってこのパンとブドウ酒とを祝し、これを聖別してください。救い主イエスキリストの御旨に従って、このパンと杯とを受け、聖なる命に預からせてください。御子と御霊と共に支配される全能の父にいよいよ限りなく栄光がありますように。アーメン。キリストイエスは罪人を救うためにこの世に来てくださったという言葉は確実で、そのまま受け入れるに足るものである。これは私たちのために裂かれた主イエスキリストの体です。あなたのために主が命を捨てられたことを覚え、感謝を持ってこれを受け、信仰を持って心の内にキリストを味わうべきであります。それでは分散をいたします。 これは私たちのために栄えた主イエスキリストの体です。あなたのために主が命を捨てられたことを覚え、感謝を持ってこれを受け、信仰を持って心の内にキリストを味わうべきであります。アーメン。これは私たちのために流された主イエス・キリストの血をです。あなたのために主が血を流されたことを覚え、感謝を持ってこれを受け、信仰を持って心の内にキリストを味わうべきであります。ただいまから分散いたしますが、真ん中の薄いものがブドウジュース、そして外側がワインとなっております。これは私たちのために流された主イエス・キリストの血です。あなたのために主が血を流されたことを覚え、感謝を持ってこれを受け、信仰を持って心の内にキリストを味わうべきであります。 それでは感謝の祈りを辻亮さんにお願いいたします。
御座天の父なる神様、本日もあなたの新たなる教会に多くの兄弟姉妹とともに集いましたことを感謝いたします。そして今私先生より主の血と肉を分けていただいたことを心より感謝いたします。とりわけ今朝は教会学校において不動心と親しまれた不動姉妹が私たちの教会に使わされ、そして共にこの聖餐に預かることができました。本当にありがとうございます。このことを心より感謝するとともに、あなたの恵みとしてまた教会にそれぞれと心になりますそれぞれの祈りとともに、私たちの聖主イエスキリストの御名を通して感謝を捧げます。アーメン。
アーメン。
それではお座りのままで賛美歌の205番をご一緒に歌いたいと思います。その間にグラスを集めに参ります。
座りのままで賛美歌504献金を捧げます。失礼しました。 お座りのままで賛美歌547番を歌います。
それでは今日も、新しい方が来られておりますのでご紹介したいと思います。申し訳ありませんが立って皆さんの方に、お顔を見せていただきますようにお願いします。まず、大月光平さん、あ、2階ですね、はい、2階の後ろにお願いします。ようこそお越しくださいました。またお越しください。それから、佐賀江健さんもう2階です。同じく後ろの、ようこそお越しくださいました。またお越しください。それから、木村玲奈さん、ようこそお越しくださいました。またぜひお越しください。それから前田真理香さん